今日お恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の19章です。エゼキエルチャプター19、エゼキエル19章です。エゼキエル19章、はじめに1節から4節を宣言いたします。あなたはイスラエルの君主たちのために哀歌を唱えて言え、あなたの母であるメジシは何なのか。子獅子の間に伏し、若い獅子の間で子獅子を養った。メジシが子獅子のうちの一頭を育て上げると、それは若い獅子となり、獲物を引き裂くことを習い、人を食べた。諸国の民はその獅子の噂を聞いた。その獅子は彼らの落とし穴で捕らえられた。彼らは鍵でこれをエジプトの地へ引きずっていった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、この昼も我らは御言葉、あなたご自身を求めてここに集いました。またインターネットの回線を開きました。どうかあなたご自身がこの求めし一人一人に豊かに応え、豊かにあなたの命そのものを主を御言葉を通して注ぎ出してください。どうか問い継ぐ主の御のこの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。あなたの命そのものを豊かにいただき尽くすことができる今この時とならせてくださすように、すべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。この素晴らしい昼、本当にイエス様を死体求めるこの昼、この時を感謝いたします。この水曜昼はエゼキエル書の公開説教ですけども、前回までのところにおいても、本当に悔い改めて生きなさいということを、これ主は望んでおられます。主は誰が、死ぬのも望んでおりません。人が罪の中で、溺れていればやがて死んでしまい、そして永遠の滅びに向かってしまいます。主は誰一人そのように永遠の滅びに至ることを、これを望まないゆえに主は生きなさいと言われます。で、どのようにすれば生きるのか、これ主の御言葉を守り行うことによってこそ生きます。で、主の御言葉を聞いてそれに従って歩むならば死ぬことはなく生きるんですね。イエス様を信じることによって人は救われますけども、しかし、人がイエス様を信じたけれども、相変わらず以前の罪の行いの中にまみれていたら、やがてイエス様を忘れてしまったり、イエス様を疎んじてしまうようになってしまったり、要するにイエス様のことをちょっと嫌だな、会いたくないな、そういうふうになっていってしまう。だから本当に日頃のこの正しいこの御言葉を守り行うこと、これが重要であるわけなんですね。このイエス様のことを信じたら救われるんだって、ということで、もう信じただけで OK っていう、主義の人はいるんですけど、しかし信じた後にその御言葉を守り行い続けること、良き習慣へと、転移していくこと、これが大事です、ですから私たちは生きる限りこのイエス様に喜ばれる道を歩み続けること、これが必須であるわけです。確かに信じれば救われます、信じた後が、肝心なんですね。で、その、本当に神様は誰一人罪の中で死んでいくことを望まれないように、だから生きようと言われます。どのようにして生きるか、これ御言葉、この通りに生きることによって、それによって私たちは、さらに清められて、キリストに似たものとされて、どんどん聖化されて、やがて栄光化されていく、この道のりが、私たちに備えられている道のりです。で、この19章に入りますと、また、2つの例えが、出てきます。例え、この、獅子が出てきますね。ライオンですね、ライオン、この、あなたの母である、メジシは何なのか、これ19章1節は、イスラエルの君主たちのために哀歌を唱えて言えと書いてありますけれども、哀歌、これは人が死んだ時に、悲しむ、時に歌う、歌ですね、哀歌を唱えて言え。 ですからこの19章全体が哀歌なんですね、悲しみの歌、人が、ね、死んで、もうご愁傷様っていう、そういう、ね、歌なんですけれども、まずこの2節から見ますと、まず、ね、例えのうちの、一つ目が出てきます。あなたの母であるメジシは何なのか、お獅子の間で不死、若い獅子の間で子獅子を養った。でその、ね、獅子が、強くなっていて、でそれね、獲物を引き裂くことを習い、ね、また、ね、人を食べるようになったんですね。でそれで諸国の民はその一獅子の噂を聞いて、その獅子は落とし穴で、ね、その彼らの落とし穴で捕らえられて、そして彼らは鍵でこれをエジプトの地へと引きずっていった。で一体これは何を表す例えなのか。これイスラエルの中においてエジプトに引きずられていった王様が一人おります。これエホアハズという王様です。エホアハズ、これはヨシアという、ね、あの最後のイスラエル最後の良い王様の、三男なんですけども、で彼がそのヨシア王の、ね、後に引き継いで王になるんですけども、でも結局3ヶ月しか王位の、ね、在位期間がなかったんですね。3ヶ月目にしてエジプトの、ね、パロネコ2世が、彼をエジプトに引きずっていて、そしてイスラエルの中に王が亡くなってしまったんですね。ですからこのエホアハズ王のことをこの、ね、若い獅子は指していると思われ、またこのメジシ、これ、ね、南ユダ王国のことを、意味していると思われます。でこの、ね、エホアハズ、ね、何故にこのエジプトに引きずられていってしまったのか、ね、わずか3ヶ月です。で列王記歴代史の方を見ますと、確かに王様の記録が記されているんですけども、特にこれといって書いてないんですね。一体何をしたのか、ただ悪い王であった、ね、ということは、列王記歴代史には記されているんですけども、じゃあどういうふうに悪い王であったのか書いてないんですが、しかしこのエゼキエル書を見ますと大体、ね、何をしたか、見当がつきます。彼は、一匹の若い獅子となって、でそれで、3節の、ね、真ん中を見ますと、3節を見ますと、ね、それは若い獅子となり獲物を引き裂くことを習い人を食べた、と書いてありますね。人を引き裂くことを習う、習う、ヘブライ語ではラマドと言います。ラマド、これ学習するとか、ね、インストラクションを受けるとかですから、引き裂くことを、ね、勉強した、引き裂くことを学んだですね。彼のお父さんのヨシア王はいい王様です。決して人を引き裂くようなことは、ね、それは、ね、習われませんでしたが、しかし、結局周りの人々が、ね、悪いと、友達が悪いと、ね、付き合う人々が悪いと、ね、人を引き裂くことを習うんですね。もう不良グループに入ったら、ね、カツアゲするとか人を譲るとか、あるいは、ね、コンビニから物を盗むとか、ね、そういう悪いことを学んでしまいます。そういう悪いことをラマド、ね、習って、それから人を食べた、ね、人、ヘブライ語でアダムと言います。アダム、ね、アダムは人を表します。アダムを食べる、ね、どのようにして食べる、ね、この食べた、これですね、食い尽くすとか、ね、あるいはむさぼり食うとか、ね、そういった意味ですね。ですから人間をむさぼり食い尽くすことを、ね、そのうち覚えるようになったんです。最初は、ね、獲物を引き裂くことを勉強しました。悪い友達からだと思われます、ね、お父さんはヨシア王といういい王様ですけども、しかしその父の教えに反抗して、ね、で悪い、ね、若い友達と、ね、つるんで、それで人からカツアゲ、ね、恐喝、ね、また、ね、脅し、ゆすり、また詐欺を働いて人から、ね、もう人を食い尽くすような、そういうことを勉強した。そのゆえに、ね、周りの諸国の民がその獅子の噂を聞いたと4節にあります、ね、周りの人々が あいつ、ね、悪いやつだ、ライオン、ね、自分はライオンだって、そういうふうにガオーって吠えて、ね、もう周りを脅して、そうやってなんか食い尽くして生きていこうとしている。彼のお父さんはいい王様だったけれども、しかし、ね、こいつは、ね、そんな、調子に乗った若獅子だ、ね、ということで、その獅子は彼らの落とし穴で捕らえられます、ね、4節の中盤を見ますと、その獅子は彼らの落とし穴で捕らえられた。で彼らは鍵でこれをエジプトの地へ引きずっていった、 ね、まあ、こうしてエホアハズ、ね、まあ、若獅子として発せたエホアハズは、いとも、ね、会えなく3ヶ月しか、ね、王の期間、ね、ありませんでした。で、捕らえられてエジプトに引きずられていってしまいました。ね、まずこれが、ね、この愛歌の2つの愛歌の前半、ね、の第1部です。で、第2部がこの、5節から、ね、始まるんですけども、5節から、目獅子は待ちくたびれ、自分の望みが消え失せたことを知ったとき、子獅子のうちの他の一頭を取り、若い獅子とした。これも子獅子の間でを歩き回り、若い獅子となって獲物を引き裂くことを習い、人を食べた。この獅子は人のやもめたちを犯し、町々を廃墟とした。その吠える声のために、血と袖に満ちているものはおののいた。そこで諸国の民は周りの州から攻め上り、その獅子に彼らの網を打ちかけた。その獅子は彼らの落とし穴で捕らえられた。彼らはそれを鍵にかけて檻に入れ、バビロンの王のもとに引いていった。彼らはそれを砦に閉じ込め、二度とその声がイスラエルの山々に聞こえないようにした。アメン。また似たようなストーリーが展開されます、ね、もう一匹の、ね、そのお獅子が、ね、この、まあ、目獅子が産んだ子獅子が、ね、出てくるんですけども、その若い獅子も、ね、同じように、まあ、6節見ますと、ね、獲物を引き裂くことを習い人を食べた、ね、ありますね。まあ、そればかりではなく、何節では、ね、この獅子は人のやもめたちを犯し、町々を廃墟とした。その吠える声のために、地と空に満ちているものはおののいた。ですから、その先代の、若獅子、エホアハズよりも、もっと悪どいことを、ね、してるんですね。そして結局彼は、バビロンの王のもとに引いていかれます。で、それで彼はそこに閉じ込められたって書いてあるんですけども、確かに、ね、バビロンに閉じ込められる王様、ね、最後の王、ゼゼキヤ王はそうなんですけども、しかしまだこの時代的に、ね、エゼキエルが予言した時代的に、まだ、ね、このゼゼキヤ王のことは、ゼゼキヤはまだ、ね、そういうになってないんですけども、で、ゼゼキヤ王については、まあ、その後の10節以降の、ね、もう一つの例え、二つ目の例えが、まあ、適してるんですと思われるんですけども、じゃあこの、ね、バビロンに引いていかれた王様、ね、まあ、エホヤキン王が、まあ、妥当だと思われるんですね。エホヤキン王、ね、うん、はい、エホヤキン王、エホヤキンはそのエホアハズの、まあ、次の王様です。で、彼も、バビロンに引いていかれて、ね、いくんですけども、このエホヤキン王もわずか3ヶ月しか、ね、3ヶ月と10日の、統治しかないんですね。で、まあ、彼、ね、どんな王様だったのか、これもまた、ね、列王記歴代史だけ見るとですね、ただ悪い王だったっていうことしか書いておらず、本当に記録としては非常に短いんですね。3ヶ月と10日の間王であった、ね、で、彼ですね、まあ、エレミア書の方を見ると分かるんですが、まあね、エレミア書において、ね、エレミアがこの、ね、エホヤキン王の前に、使わせて、ね、予言の言葉を語らすんですけども、しかし、ね、エホヤキン王は、その王座に座りながら、それを、ね、まあ、当時の巻物で、そのエレミア書を記されている、それをですね、刃物で切って、それをどんどん火にくべていって、ね、で、それでエレミアのその予言の言葉をですね、どんどん火にくべていって、全部燃やしてしまうという、ね、その神様からの警告をこのようにして侮る、王様だったんですね。わずか3ヶ月の間に記されているということといえば、彼は悪い王だった、ね、またエレミアからいただいた警告を、神様の警告を、それを、ね、火にくべて、ね、燃やしてしまった。で、結局、ね、まあ、どうなったか、彼3ヶ月と10日しか王で、ね、なかったそうです。で、さらにこのエゼキエル書の方を見ますと、このエホヤキン王が、ね、どういう王様だったか、ね、彼はその前の前のエホアハズ王よりももっと悪どいことをして、ね、エホアハズ王はこの獲物を引き裂くことを勉強して、ね、また人を食べること、ね、食い尽くすこと、これを、ね、するようになった。で、それで捕らえられてエジプトに引きずられていったんですけど、それでも懲りずに このエホヤキンをエレミアの書を火で焼いて、しかもこの獲物を引き裂くことを勉強して人を食べた、食い尽くしたのみならず、この獅子は人のヤモメたちを犯し、まちまちを廃墟とした、もっと悪いことをしたんですね。ヤモメたち、保護するべきヤモメたちをですね、それを、ヘブラ語ではヤーダー、知るという意味と同時に性的に、一体となるという意味もある、ヤモメたちをヤーダーした、知った、犯したのみならず、まちまちを廃墟とした。もう本当に、保護されるべき弱い人たちさえも、そういう、性的な、対象にして、自分の楽しみにして、そういうことを、した。で、そこで、こういう悪どいこと、その吠える声のために、ちっとそれに満ちるものはおののいた。これ、エホアハゼにはないこと、エホヤキンの方に、はあることですね。本当にこの町々は恐れおののいて、で、それで、この諸国の民は、周りの州から攻め上り、その獅子に、彼らの網を打ちかけた。で、それで、もう周りから寄ってたがって、この、悪どいことをする者は、網で捕らえられて、落とし穴で捕らえられて、そして、鍵にかけて、檻に入れられて、で、バビロンの王のもとに引いていかれることになります。このようなことを、した。本当に、この、なんで彼ら、獅子になることができたのか、なんでライオンになることができたのか、これ神様が、このユダを獅子にしてくださったからです。この諸国の民の間で恐れ敬われるべき存在にさせてくださったのは神様です。けれども、この神様を無視して、その神様を敬うことをしないで、また、神様から与えられた警告をですね、その暖炉の火にくべるようなことをして、で、そういうふうに侮ったので、ですから、彼ら、鍵で、捕らえられて、鍵ってこういう、フックですね、フック船長って言いますね、鍵が手になってる。それで捕らえられて、で、ある人はエジプトに引きずられて、ある人はバビロンに引きずられて、そういうふうにされるんです。本当に、主の警告、これを無視し続ける人は、鍵で、副船長が来て、鍵で花をグッて捉えて、バビロンに、エジプトに引きずられていってしまうんです。主の警告を無視する者は、このようにですね、あるものは鍵で、捉えてエジプトへ。で、あるものは、この鍵で、フックで、捉えられて、バビロンに、牢屋の中に連れて行かれてしまう。というのが、この、愛歌のうちの、一つ目の愛歌です。
ですね、人というのは誰かが親身になって注意する人がいなかったら、この王様のね、お父さんがあんなひどい目にあってもまた同じことする。皆さんの周りに注意する人がいたら皆さん感謝してください。注意する人がいなかったら、お父さんがなんでそんな目にあったのかがわからない。注意する人が行って初めて、ああいうことすると悪いことが起きるよって言うんですね。そう言っているのにやってる。そして悪いことが起きたのを見て、ほら言ったでしょ、悪いことが起きたでしょ。だから私たちの周りに誰かがね、注意する人がいたら、私たちは助かる人なんですよ。私ね、注意しないで、もし私が皆さんと関わったら、私がね、皆さん悪いことしてるのに、私が何も注意しなかったら、私をこの教会から出さなきゃダメ。礼拝に来る人が明らかに良くないことをしているときに、それを注意しない、直そうとしない、それでこんにちは、ようこそいらっしゃいましたつって来て礼拝して帰る、そういうことであるんだったら、その牧師はそこに行っちゃいけないです。行っちゃいけないです。悪いところを見たら、聖書にはこう書いてあるよ、ダメだよ、 そういうことを続けるとこういうことになりますよ、やめてくださいって教える。教えたことを守らないで悪いことが起きたときは、教えたから守ればよかったのに、守らなかったので悪いことが起きてしまったでしょ、そしたら今度からは気をつける。1回目は無視しても、それがね、2回3回無視したことが本当に悪いことになると、人はね、あ、やめよう、気をつけようという思いがあるんですよ。今日正直ね、この御言葉の内容をわからないで私お祈りしたんですよ。でお祈り内容がもう全部これでしょ、私がお祈りした内容がね、戒められてもね、守らない人は滅びに至る獣だとかね、戒めを守ってね、それが本当に自分の日常三時の立ち振る舞いを通して現れますようにとか、イエス様の血の値を無視しちゃダメだよとか、この内容わからないんだけど、御霊がそうやって教えて祈らせてるんです。この御言葉の内容わからなかった、今日どこか、戒めがあるとき注意されるということは何かって言ったらね、あなたは神の子供だよっていうこと、ね、神の子供だから神の子供らしく立ち振る舞ってくださいということなんですよ。戒めがない、注意をされないということは、どうせあんたはクズだからね。皆さん、聖書にはこう書いてあるの、戒め害がある人を戒めなさいって、そしたら神様が栄光を受け取るよって、注意して守る人を戒めなさい、教えてあげなさい、励ましなさい、そしたら神様が栄光を受け取ります。私は自分が気づいたことについては自分で責任取りたいから、本当にもう皆さん注意したりね、手を替え品を替え、そんでね、それが治ってるところもすごい嬉しいですよ。私が鼻で息吸ってる私が嬉しいんだから、イエス様チャンプしてるよ、嬉しくてね。本当にほら、続けてフックに、お肉みたいだよね、お肉みたいじゃん、フックにかけられて連れて行かれる。注意されたことをね、あんたのお父さん注意されてもあんなことしたから、ああなっちゃったのよって言ってる人が誰もいないので、次の王は何したかって言ったらね、注意したら、注意したその予言の言葉、神様の言葉を切って火の中に入れた、注意されて直さない人は、今日分かったでしょ、御言葉を切って火の中に入れた人だよ、大変ね、大変大変、私も注意してください、パスタ直します、どうぞ。
御言葉は切って火に投げるものではありません。御言葉は手火にするものですね。御言葉を、ね、これをしっかりと、ね、暗唱して、そしてそらんじて言えるぐらいになる、ね、ものであって、これを火で、暖房に、暖炉に火で投げ込んでしまうと、ね、フック船長が来るんです、ね、フックが、ね、あのキャプテンフックが来て、この鍵でビッて、ね、もうお肉みたいに、ね、刺してバビロンに、エジプトに連れて行かれてしまう、ということを本当にこの、ところから私たち見て取ることができます。で続いて2つ目の例えがこの10節以降にあるんですけれども、10節から、あなたの母はまさしく水のほとりに植えられたブドウの木のようだった。 水が豊かなために実りがよく枝も茂った。その強い枝は王の杖となり、その竹は茂みの中で際立って高く、多くの小枝をつけて、際立って見えた。アーメン。この水のほとりに植えられたブドウの木のようだった。これは、このイスラエル王国を、ね、指しているでしょう。イスラエル王国、ダビデの時代、本当にこの、予言が与えられて、ね、本当にあなたの、ダビデ、ね、あなたから、あなたの、ね、その若枝がどんどん出て、そしてそこから本当に永遠の王が現れる、ね、予言者あなたのとしてダビデにこの予言が与えられて、でそれでその枝が強くなって、その王の杖が、ね、もう出るようになった。王権がこのダビデの子孫から離れ、決して離れない、ね、という予言がなされました。でそれでその、ね、強い杖、ね、十節、その強い杖は王の杖となり、その竹は茂みの中で際立って高く、多くの小枝をつけて、際立って見えた。アーメン。どんどんとその、ね、子孫が広がっていった、ね、ダビデの子孫、ね、けれども本当にこのダビデの次の王ソロモンからですね、ちょっと道を間違えてしまうんですね。偶像礼拝がはびこり、神様からの祝福、これを悪用して、ね、その祝福、それを欲しいままに、自分の欲望のままに使って、神様のに聞き従うという方面においてその祝福を使いませんでした。これ私たち本当に最近よく、ね、今しめを受けているところですね。本当にダビデ王の、ね、この次のソロモン、ソロモンの代から主に聞き従うことをしないでいくならば、本当にまた本当に神様の御子に聞き従えば祝福を受けますけど、その受けた祝福をですね、神様の御用のためにということではなく、自分の欲望のために使って、これは私のものです、貧しい人あなたにあげませんよ、レビ人あなたにあげませんよ、ね、していったら、ね、もうどんどんどんどん変な方向に、ね、傾いていってしまって、災いが起きて、でそれで本当にダビデ、ソロモンがもう長年蓄えた財をですね、その子供の、ね、レハブアムの代でもうたった5年で、エジプトに全部かさわって奪われてしまった。私たちはこれよく気をつけるべきなんです。で、この12節以降にそのしかしとありますね。このダビデ、ソロモンによって本当に栄光のイスラエル王国が打ち立てられて、それで祝福されて傲慢になった後、ね、12節、しかしそれは憤りのうちに引き抜かれ、地に投げ捨てられて、東風はその実を枯らし、その強い枝も折られて枯れ、火に焼き尽くされた。今やそれは荒野と砂漠と潤いのない地に移し植えられ、火がその枝から出て、その若枝と実を焼き尽くした。もうそれには王の杖となる強い枝がなくなった。これは悲しみの歌、哀歌となった。アーメン。本当にこれは悲しみの歌になります。このせっかくダビデから、ね、生まれたその王たちが、そしてまた本当に預言者になったのとして預言されたこと、このダビデの末からこの、ね、イスラエルの王国がどんどん栄えていって、そして永遠の王国が建てられるという予言がせっかく与えられたにもかかわらず、なんとね、この重要説明ですと、火がその枝から出て、その若枝と実を焼き尽くした。もうそれには王の杖となる強い枝がなくなった、ね、もう強い枝がなくなる宣言がここにおいてなされてしまいます。火がその枝から出てとありますね。本当にダビデから始まったその本当にダビデの王国がどんどん枝分かれしていって、強い枝が出ていくんですが、しかしその枝の中から火が出てしまうんです。その枝分かれした王たちの中から本当に悪どい、神様聞き従わない王たちが出る、これが火です。皆さん、主に聞き従わないこと、これが火となって、せっかく、ね、皆さんが主に聞き従って、ね、構築した素晴らしい王国であろうとも、主に聞き従わないことが炎、火となって、ね、マッチ一本が、ね、森を焼き尽くす、ね、ありますね。本当に主に聞き従わないことが火となって、皆さん自身の人生を焼き尽くし、また皆さんの周りにいる兄弟姉妹を焼き尽くし、はたまたせっかく、ね、主にあって栄えた教会を焼き尽くすように、ね、なってしまうことになりかねないんですね。 本当にこの天聖教会を気をつけるべきです。本当に主に聞き従っているうちはどんどん、ね、栄えてきますけれども、主に聞き従うことをやめた途端に、ね、火が、ね、出てしまって、せっかく森のように、ね、本当に枝が分かれて栄えていった、その枝がですね、本当に主に聞き従わないという火が広がって教会を、ね、焼き尽くすことになりかねない。だから本当に、今皆さんは本当にね、テヒリンをし、また賛美をね、祈りを捧げている。本当にその間、どんどんどんすくすくすと、ね、枝が広がって栄えている真っ最中であると、今、こう2020年転生で、ね、またエクレシアそう言えます。
あのね、皆さんが今、周りにね、朝昼晩と、イエス様の御前に集い、そして、この生活している方々を見てください。滅びに至る人もいないんですよ。ね。ちょっとした弱さのゆえに良くないことをする時ありますよ。ね。だけど、ね、自分の人生に火事が起きて、自分を燃やすようなことが今起きてないんですね。例えばの話、ふみこさんなんか糖尿病すごい。今度悪く悪化したら、透析しかない、はい、そういうことなんだけど、この罪を犯すのを止める人たち、食べ物で罪を犯すのをもう一生懸命止める人たちが周りにいるので悪化しないんですよ、ね、例えば、パチンコに狂ってる人が来たとしたら、周りの人々がもうパチンコに行かさないように、町のなんとかの公園行こうよとか、町の花テラスに行こうよとか、ね、今度うちでお茶会しようよとか、しっきりなくいろんなことで誘うんですね。そんで罪に陥る時間をもうとにかく減らそう減らそう減らそう、ね、そういうことをするんですよ。だからどうなるかって言ったら、今教会に出席をしている人の中で自分の人生の火事が出た時に、火事が自分から火事が出た時に、他の人が火事だーっつって消してくれる、教会に来てる 人にはそれがいるんですよ、ね、その人のね、人生に火事がなった時、みんながいやダメだよ、タバコ吸ったら心筋梗塞になっちゃうよ、はいはい、ね、なんとかしたらね大変だよって、はいはい、その人に火事が起きて、その人にね、人生をもう全部丸切り燃やしちゃうということがないように、ちょっとした兆候がある時にすぐ関わっちゃう、ね、関わって結局それをね、火事を消してしまうので、やけどはちょっとしますよ、やけどちょっとしたものの、今度からやけどもしなくなる。ふみこさんなんか本当に食べ物のそれを周りでみんなが止めなかったら、もう透析だ。透析したらどうなるかって言ったら、汁物飲めない、お水飲めない、ご飯わずかばかりしか食べちゃいけない。透析患者そうだよ。だって今どうなってるかって言ったらね、もうお腹たらふくなるまで食べてるじゃないか。ね、糖尿にかかってない私より食べてる。なんで周りのみんなが食べ物を気をつけて、野菜から食べさせて、ね、そういうことをしているから、何最近筋肉もりもりだってねえ、ぶよぶよのおばあちゃんが今はもう筋肉もりもりだってね、ブクブク太ってて、なんだっけ、フリーサイズ買ってたよね、 L、うん、それでコム、それなのに、この間何いただいたジーンズが7号、 あのね、小さくて入らなかった頂きのものが入れるよ、ね、うん、なんでみんなが頑張るからですよ。彼女のね、この糖尿病に火事、糖尿病が火事にならないように、火事にならないようにみんなで頑張ってるから、ああなんですよ。このね、王様二人はそれをやってくれる人いなかった、いないので、自分のしたいことしたね。でそのしたいことの中の一つが神様の言葉、警告された言葉がね、うせえっつって切って火の中に投げた、燃やした。そしたらまた連れて行かれたんですよ。上のが3ヶ月、次が3ヶ月プラス10日ねえ、皆さんのね、てっぺんに行ったのが3ヶ月で連れて行かれたら行かない方がいいよ、ね、行った時には末永くその場所に行って神と人に役に立つ、ね、役に立つような人じゃなきゃダメですよ。どうぞ。
この2つ目の盾、ね、本当にその若枝が、ね、強くなって枝がどんどん茂っていったけど、しかしその枝の中から火が出て、ね、焼き尽くしてしまったとあります。本当に私たちも教会がどんどん、ね、強くなって枝分かれしていった時こそ火が出ないように気をつけるべきなんです、ね、火とは何か、それは主の御言葉をこのように感じることですね、その主の言葉を、ね、聞いたけれども、それを、ね、火に投げ込んで、ね、暖炉の火にくべて燃やせてしまうような、このエホヤキン王のようになってはならないんです、ね、その主の言葉はテフィリンするものであって、主の言葉が気に食わないからといって火に投げ込む側になってしまうとフックが来るんです、ね、また火が燃え上がってしまって、そしてその火がですね、せっかく大きくなった教会を焼き尽くし、せっかく遅刻された皆さんの人生を焼き尽くしになってしまうんです。皆さんの心の中に苦々しい火が湧き起こってないでしょうか、ね、この御言葉のそのガイドライン、ね、今朝のメッセージも本当にありました。御言葉のその、ね、御言葉こそが、ね、本当に私が、ね、ベースとするべきガイドラインなんですけど、しかしそこから、ね、それてしまうと、この火が、ね、湧き起こってしまって、そしてその人生を焼き尽くして、本当にこの心の中に苦々しい思い、ね、それが湧き起こってしまいます。この人生の中において本当に御言葉の養い、テフィリンの養い、ね、これを皆様はしっかりと続けてください。この御言葉のガイドラインに従って、ね、行くならば、皆さんは決して、ね、ブレることはなく、むしろどんどん栄えていくことができます。けれども、本当にこの御言葉のガイドラインを、これを、ね、軽んじて、これ嫌だって言って、ね、火に投げ込んでしまうと、ね、エジプトが、ね、バビロンが待ってるんです。私たちはしっかりとこの御言葉を、ね、聞き従うべきです。で、結局、この14節にある通り、火がその枝から出て、その若枝と実を焼き尽くした。もうそれには王の杖となる強い枝がなくなった、ね、もうまさにこのエゼキエル、ね、この予言しているマサイチはゼデキアという、ね、最後の、ダビデの子孫の血筋の最後の王権を持った王の時代、ね、もうなくなったと、ね、枝がなくなった。ですからもう本当にこのゼデキアも、いよいよ捕らえ移されてしまいそうな、そういう時期において、本当にこの、ついに、このダビデの王座において、この列王記歴代史のあの王の、ね、時代、ソロモンの王の時代は、ソロモンから、ね、生まれた王たちの時代はもうなくなってしまったと。これが、それゆえに悲しみの歌、哀歌となったと、ね、最後、締めくくられております。結局この、ね、ダビデ・ソロモンから続く王はもう未だにそのダビデ・ソロモンの子孫は王座についたものはゼデキア以降なくなってしまっております、ね、もう今後もないことでしょう。ただし、ね、このダビデの子孫から生まれる根、ね、エッサイの根株から新芽が生えて、ね、それが、ね、強い、ね、枝となった。冒頭で宣言しましたのはイザヤ書の11章です。イザヤ書の11章を開きたいと思います。 つまりイエス様のその、イエス様の系列の世代、それはずっと残されてきていたんですね。ちなみに、次週シリーズはこの天聖教会における、収穫感謝祭で、その次が、ね、もう早速対抗節に入るんですね。クリスマス近いですね。対抗節、ね、近いんですけども、本当にこのクリスマスの時期になると、ね、よくマリアとヨセフの話が出ますね。イエス様は乙女マリアから生まれました、ね、父親ヨセフの血は継いでおりません。父親ヨセフは、ね、ダビデソロモンから続く、ね、その王族の家系ではあるんですけど、しかしその血は継いでおりません。マリアはですね、マリアもまた、ダビデの子孫であるんですけど、しかし、マリアの場合、ルカの福音書の系図があるんですが、ダビデの次は、ね、ナタンが生まれ、ナタンの次には、何々が生まれ、ですからソロモン系列ではないんですね。ダビデソロモン系列、それは、この、お父さんのヨセフの系図ですけど、しかし、ね、マリアの系図は、ね、ダビデの次にナタンという、ね、王様ではないんですけど、しかし、れっきとしたダビデの子孫が、それがマリアなんですが、その乙女マリアから生まれたイエス様。ですから、ソロモン以降の主に逆らった、汚れた王の血筋は継いでいないのがイエス様。しかし、このダビデの血筋である、れっきとしたダビデの子孫、それがイエス様なんです。本当にこのイエス様の、系図、これ見ると本当に不思議なんですね。
そうですね。
このイエス様、は本当にヨセフの、ヨセフとマリアが結婚したということで、ですから、その血筋としてではないんですが、しかし、ね、家系としては王族の家系であり、また、ね、本当にダビデの子孫という、本当に、まさにイエス様うってつけのそのダビデの子孫としての、その王族の、ものであるということ、これが本当にこのマリア の, その系図、ルカの福音書の系図から見ると分かるんですが、で今、ね、イザヤ11章を開きました。イザヤの11章の一節から見ていきますと、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上には主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。アーメン。ね、このエサイの根株から新芽が生えてってありますね。そうです、先ほどのエゼキエル書によっては、そのこのダビデから来たその芽、それが若枝を張って、ね、枝を結んで、しかしその枝の中から火が出て焼き尽くしてしまって、もう強い枝が全部なくなってしまった。エゼキエルにおいてはその予言がなされました。けれどもこのイザヤにおいては、しかしエッサイの根株から生えた新芽、これ、ね、ネッツェールと言います、ね、ネッツェール、これ木の枝、ね、大通公園桜の木があって、春になると芽がついてきますね。その芽ではないんです。このネッツェール、これは、ね、すぐそこにもう根株になって切り倒されてしまった木がありますね。天聖教会の十字架を阻む木が切り倒されました、ね、ある時、ね、けどそこからなんか根っこから芽がビョビョビョビョ出ていますね。あれがネッツェルです。ですから根株から出てきた新芽ですから、もうそれまであった大木が全部切り倒されて、もう一度は死んでしまったかのようになってしまったところから出てくる根、芽が、ね、それが新芽、これネッツェルです。イエス様はですから、あたかも本当にダビデ王国を切り倒されてしまったかのように見えた、そこから出てきた、ね、そのエッサイの、ね、ネッツェール、それがイエス様。そしてそのイエス様に何がとどまるか、ね、2節では、その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。アーメン。ですからイエス様にある人はみんなこれをいただきます、ね、知恵と悟りの霊をいただきます。また計りごとと能力の霊をいただき、また主を知る知識と主を恐れる霊をいただくようになります。本当にこの霊に従っていくならば、私たちの、ね、枝が栄えても、その枝の間から火が出るということはありません。この主の霊に従って歩んでいく限りは、ね、また主の御言葉に従って歩む限りは、ね、どんどんその 芽が出て、花が咲いて、実が実り、それがどんどん栄えていく、この路線にずっと組み込まれたまんまになりますけど、しかし、この主の御言葉を火にくべるような、主のガイドラインから外れるようなことがあるならば、火が出て焼かれてしまうんです。私たちはこのイエス様にとどまり続けるべきです。イエス様、それはすなわち御言葉です。御言葉なるキリスト、このお方にとどまり続けていくならば、この主を知る知識の霊、主を恐れる霊に導かれている。そして、このイザヤ書の11章の6節以降、本当に平和な有様がありますね。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、本当に主の山において害するものは一切なくなります。なぜ？それはこの9節にあります。9節、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように血を満たすからである。アーメン。主を知ること、これこそが全ての祝福の根幹です、自分のやりたいこと、自分の願望をすること、望みのまま、これは、主を恐れるの真逆、滅びの道です。火が出てしまう道ですけれども、主を知ること、主を恐れ敬うこと、これが満ちるとどんどんどんどんと栄えていきます。でそれで10節、その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。アーメン。ですからイエス様が国々の民の旗として立ち上がって、そして国々はこのイエス様を求めるようになり、そして、イエス様が、とどまるところ、そこにおいては栄光がどんどん輝いていくんです。私たちはこの主を知ること、これを常にキープし続けましょう。イエス様を求めましょう。手振りによって御言葉をどんどん蓄えましょう。するならば皆様がどんどん栄えていくこと、これには変わりはないんです。ただし自分の願望するところに従って、この御言葉を火にくべるようなものは、副船長が待ってるんです。副船長がフックでガッて捕らえて、もう肉屋さんの肉みたいに引きずられて、エジプトに引きずられ、バビロンに引きずられて行ってしまいます。そのようなことがないように、しっかりと御言葉に従って歩む、そして祝福を豊かに受けて、どんどんこの枝分かれして栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今いただいたこの教えと悟し戒め、これによく心を留めて、それぞれの祈りを今していきたいと思います。
注意されたならばそれを直しましょう。聞いたならばそれを実践しましょう、そして滅びに至る良くない人たちの子孫とならないように。では主に注意されたことを直す力をください。そして教えられたことを実践する力をくださいと祈りましょう。
本当にあなたが私たちに教え、戒め、諭す人を使わせておられることを感謝いたします。そして私たち自身も本当にそのような主を、人を教え、戒め、諭すことを本当に御言葉をベースにしてそれをしていく私たちでありますように、御言葉によって主を互いに教え合い、戒め合い、進め合い、その交わりの中にこそ健全なこの成長があります。もしその中に教え、諭すものがいないとするならば、 また主よ、本当に良くないことを、御言葉に反することを叱る者がいないとするならば、その交わりにどんどんパン種が入り込み、膨らませられ、腐らせられて、そしてどんどん滅んでいってしまいます。私たちはしっかりとこの交わりの中に御言葉の仕置きを保つ私たちであり、またしっかりとまた教え戒め進み合う、その交わりでありますように、どうか私たちを本当にその清い交わりの中にいつまでも留め置かせてくださいますために、私たちの中にこの志、互いに教え合い進め合い戒め合う御言葉を土台とした交わりがいつまでも保ちますように、あなたに願い求めます。どうか一人一人の心の内に主よ、その志を与え、また心の中に本当に塩気を保つことができますように、どうか召し入れてください。あなたが言われたその交わり、この捧げ物は本当にこの塩を絶やしてはならないという主よ、その教えがありました。パン種を入れないパン、それは塩で味付けられなくてはならないと、この常しえの契約の中にこの塩を絶やしてはならないとありました。私たちは塩気を失ったらいかほどでしょうか。ただ人に踏みつけられて外に投げ捨てられるのみです。私たちはこの交わりの中に塩気を保ち、世の中において塩気を保ち、そして主よ、この腐っていく世の中に主よ、鎖止めの役割を果たしていく私たちでありますように。私を本当にトランプ大統領が、本当にアメリカが腐っていくことを本当に止めている塩の役割を果たしていることを覚えます。どうか彼を祝福してくださいますようにと願い求めます。そして一切の不正は暴かれますように、闇の中において行われたあらゆる汚らしいことは光の中に晒し出されると御言葉が主をアメリカの上に成就しますように。そしてそれを見て、本当にあらゆる不正を働く者たち、また闇の中でこそこそと不正を働く者たちが本当に光に晒されていきますように。主よ、日本においてもそれが行われ、中国において行われ、韓国において行われ、世界中においてそれが行われますように、どうか導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。